今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書2章23節から25節ヨハネの福音書2章23節から25節短い箇所ですけれども、今日はこちらをお読みしたいと思います。イエスが水越しの祭りの間エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われる印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。信じるとかですね、信頼するっていうのは人間関係において最も重要なものであって、これなしには家庭生活は成り立たないと思います。社会生活を進んでいくことも営んでいくこともできない。信じる信頼するということは本当に大事なことですね。互いに信じ合い信頼し合うことによって共にいることを喜ぶことができ、また一緒に何かを動かしていこうという気持ちもそのことによって起きるからです。ところがですね、私はねこの箇所ね、小さい時からずっと納得いかなかった。皆さんどうですか？水越しの祭りの間にね、イエス様がエルサレムにやってこられて、そこで行われた多くの印です。一個じゃありません。複数形で書いてありますので、多くの印を見て多くの人たちがイエス様を信じたんです。ところがイエス様は彼らにご自身をお任せにならなかった。このお任せにならなかった、任せるって言葉、信じるって言葉と同じ言葉です、ギリシャ語で。だからどういうことかというと、人々はイエス様を信じたのにイエス様は人々を信じなかったって。普通だったらね、私あなたのこと信じるよって言ったら、じゃあ僕も信じるからって言うのが普通じゃないですか。私あなたのこと信じるからねって言った時に、いや私は信じないって言ったら、そこで何も進まないですよね。だって人々がね、イエス様あなたを信じますって言ってるんだから、イエス様も、うん、私もあなたを信じる、あなた方を信じるよって言ってくれたらいいのにって思いませんか？なんかね、私はここのところずっと納得いかないっていうか、よくわからないところであったのです。皆さんはそう感じませんか？何とも感じない？私はイエス様信じてるって言ったのに、私はあなたのことを信じないよって思われてるとしたらさ、傷つかない？傷つくでしょ。人間っていうのは、あなたのことを信頼しているよ、あなたのことを信じているよって言われることによって生きている価値を感じるんじゃないですか。違う？あなたのことなんか絶対信じないからと言われたら、なんかもうすごく傷ついて生きている意味もなくなってしまうような感覚を持つんじゃないのかな、人間って。そうじゃないかと思います。これ一体どういうことなんでしょうか。私たちはここのところでね、イエス様が私たちに対してどういう思いを持っていらっしゃったのか、持っていらっしゃるのか、彼らに対してどういう思いを持っていらっしゃったのかということを本当に耳を澄まして聞く必要があるんじゃないかなと思うんです。ここでですね、なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人についての誰の証言も必要とされなかったってありますけど、皆さんどうか知りませんけど、私神様の前で、神様、私はあなたの信頼に足る人間です、ちょっと言えないかなと思いますけど、皆さんどうですか？皆さんどうでしょうか？私はね、あなたに信頼していただくに十分の人間です。言える？ちょっと難しいんじゃないかなと思うんですが、本当に神様の前に正直に謙遜であろうとするときに、それは言えないことなのではないかという感じがします。まあ、最近ですね、政治の世界でもいろんなことがあってですね、とにかく私を信じてください。とにかく私を信じてくださいの一点張り で政治の世界というのは動いている。だけど本当に神様の前に立った時に、神様どうぞ私を信じてくださいと言えるかというと、これは非常に正直であればあるほど、謙遜であればあるほど、まあ、謙遜に、ね、なって神様の前に立つならば、あるいはひれ伏すならば、それは言うことは非常に難しい言葉であろうというふうに思うのです。どうでしょう、神様は私たちを信じてくださっているのでしょうか、信じてくださっていないのでしょうか。最近ですね、私はメルマガでね、神様はよくを信じて、そういう大きな試練に置かれたってことを何度も書いてますけど、神様は予防を信じてた、信じてなかった、どっちなんでしょうか。このところどういうふうに私たちはね、理解したらいいのか、非常に重要な点だと思います。聖書には次のような言葉があります。ローマ書の13章ですけども、ローマ人の手紙の失礼3章です、3章10節からですが、これはパウロが人の罪を、神様の目から見た人の罪を責めたところですけれども、このように書いてあります。詩編からの引用ですが、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。これではですね、誰も神様に信用していただけないようですね。先ほども言いましたように、人間は自分が他の人から信頼されている、信じられていると思うときに救われた感じがします。それは自分という人間が受け入れられたと感じるからですね。あなたなど信じない、信じられない、信頼できないと言われたら、自分のすべてを否定されたと人間は感じます。ですからイエス様がご自身、ご自分を信じた人を、イエス様を信じた人々、イエス様ご自身はお信じにならなかった、ご信頼にならなかったと言われるとき、ショックというか納得いかない感覚を私たちはこう持つのです。今日私はですね、この歌詞から少なくとも2つのことを学ぶことができるだろうと思っています。一つはですね、イエス様が彼らをお信じにならなかった、あるいはお任せにならなかった理由があるということ。イエス様、聖書にはイエス様は彼らのすべてを知っていたからと書いてありますが、もう一方でですね、イエス様が信じてくださるものもあるのだということを聖書は言っている。そのことについて考えてみたいと思います。一つはですね、イエス様が彼らを信じにならなかった理由は何かというと、ここに、24節からこういうふうに書いてある。24節じゃない、ですね、そのちょっと前ですね、イエスの行っておられた印を見て信じたと書いてありますね。印を見て信じたと書いてある。もうこの印というのは複数ですから、まあ、イエス様は見分け、複数で書いてありますので多くの印です。イエス様は宮清めの後、水越の祭りの間、エルサレムにとどまって、そこで多くの印を行われました。おそらくですね、それは病人を癒す働きであり、悪霊に苦しめられていた人たちを解放する働きであったに違いないと思います。彼らはですね、それを見て信じたんですね。見て信じた。しかし、印を見て信じる信仰というのは、イエス様の信頼を得ることができるものではないんだと、聖書は言うのです。大勢の人々を養われたパンの奇跡の後も、ほとんどの人々がイエス様から去っていきました。印の信仰は印を見続けることによってしか満足しないのです。確かに印を見ると、奇跡を見ると人々は驚きますし、一時的に大きな反響を呼びます、インパクトがあります。しかし印を見ることは人間の実存を作り変える力にはならないのです。なぜかというと、印はイエス様ご自身ではないからなんです。印はあくまでもイエス様を指し示すものであって、イエス様ご自身ではない、サインでしかないのです。印だけを求める人はいつまでたってもその本質であるイエス様に出会うことはできません。目で見た情景っていうのは、情景っていうのはいろいろありますけれども、その目で見た情景っていうのは一度きりのものであって、それを繰り返すことはできないのです。どうですか、 もちろんです、もちろんですね、その情景を思い後で思い浮かべることはできます。でもそのイメージっていうのは部分的であって完全ではありません。何日か前にね、行った食事会や講演会あったとしますよね。でそこでどこに誰が座っていたかってことを 100% 思い出せる人っていないと思います。3日前の晩ご飯覚えてますか？3日前の晩ご飯覚えてる人ってあんまり多くないっていう話ありますよね。確かに見てるんですよ、食べてもいます。だけど3日前の晩ご飯を思い出すのって結構大変で、何種類あったかとかね。つまり見たものっていうのは思い出すことはできるけれども部分的にしか思い出せないのです。それだけでなくて、その視覚で見たものっていうのは私たちが意味を捉えるときに用いる概念とは一致しない、対応しないということが学問的にもそれは知られていることです。イエス様が行われた収集を見てもそれが何を意味するのかということ、またイエス様がどのような意味において救い主であるのかということを印は教えてはくれないのです。八章にはですね、またヨハネの福音書の八章にですね、また信じたという言葉が出てきますけれども、そこをちょっと開いてみたいと思います。八章の31節、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますとイエスはおっしゃった。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですとおっしゃったのです。イエス様の言葉にとどまることがイエス様の弟子となるということであり、イエス様と共にあることなのだとおっしゃる。つまり見たものではなくてイエス様の言葉にとどまることによって私たちはイエス様の弟子となることができるのだとイエス様ご自身が教えておられる。イエス様の言葉、聖書の言葉っていうのはイエス様の実存とですね、コインの表裏のような関係なんですね。一つの実体であるのです。イエス様の言葉を聞くときにイエス様がどういう方なのかということを知ることができ、イエス様に出会うことができます。そしてイエス様がどういう意味において私たちの救い主であるのかということを本当に知ることができるのです。そしてイエス様の言葉にとどまるとき、この方の言葉が人間を根本的に本質的に作り変えていく。日本にはですね、日本だけじゃありませんけれども、百聞は一見にしかずという言葉がありますが、しかし聖書の世界はそうではないのです。逆なんですね。逆なんです。人間の本質、実存を清める力は神様の言葉にあるのであって、人間が自分の目で見るということにはないのだということを聖書は繰り返し繰り返し主張しています。イエス様はこういうふうに最後の晩餐の遺訓の中でこういうふうに言われました。15章3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもうすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方にとどまりますとおっしゃいました。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまりますとおっしゃいました。また言われました。私にとどまるとは私の言葉にとどまることであると、私にとどまるとは私の言葉にとどまることであるとおっしゃいました。これからですね、弟子たちはその最後の晩餐の後、弟子たちはイエス様につまずいてイエス様を否定して逃げていくんです。イエス様はそのことをもう知っておられました。しかしその弟子たちをイエス様は信頼しておられたのです。信じておられました。どうしてかというと、それは彼らの中にイエス様が語られた言葉がとどまっていたからです。イエス様のなさる印を見て信じた者たちはイエス様は信用なさらなかった。でも イエス様の言葉を聞いて、イエス様の言葉がとどまっていた弟子たちをイエス様は信頼なさったのです。イエス様の言葉が彼らを導くからです。イエス様の言葉が彼らを生かし、たとえイエス様を否定して逃げていったとしても、イエス様の言葉が彼らの中でよみがえるということをイエス様は知っておられたからです。私たちがとどまるべき、とどまるべきイエス様の言葉、聖書の言葉、また私たちのうちにとどまってくださる聖書の言葉、イエス様の言葉というのは、私たちは一度覚えたらそれを何度も何度も繰り返して言うことができるのです。一度過ぎ去ってしまったら、もうあの時どういう状況だったっけっていうことを思い出しても、部分的にしか思い出すことができない目で見た印ではなく、イエス様が私たちの心の中に語ってくださる言葉というのは、私たちの言葉の心の中にとどまり、それを私たちは何度も何度も繰り返し、それを、思い返すことができる、それを語ることができるのです。皆さん、好きな聖書の言葉あるでしょうか。一番最初に聞いて心に残った聖書の言葉というのはきっとあると思います。私もあります。私が本当にイエス様に出会った時にうちに響いた言葉というのは、神の子イエスの血はすべての罪より我らを清めるという言葉でした。できるだけたくさんの、ね、聖書の言葉を覚えていただければそれに越したことはありませんけれども、しかし私たちがイエス様を信じた時に心に入ってきた聖書の言葉、これが一生の間私たちを導くのです。たとえ私たちの信仰が弱くなることがあっても、この言葉はもう一度よみがえり私たちを導きます。神様はこの言葉とこの言葉を受け入れて私たちを信頼してくださっているのであります。パウロは聖書の中にコリントにいるキリスト信徒たちに向けた2つの手紙を残していますけれども、その2つ目にですね、もうこういうことが書いてあるんですね。私のあなた方に対する信頼は大きいですよって書くんです。また私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができることをね、本当に喜んでいますと言っています。第2コリントの7章にこういう言葉が書いてありますけれども、しかし彼が手紙を送ったコリント教会にはですね、パウロのことを神様のしもべと認めない人たちがいたんです。また汚れた生活を送っている人たち、悪意に満ちた人たちもいたのです。そういう人たちが教会の中で幅を利かせていました。そういう人たちに対する厳しいですね、警告の言葉も書かれていますけれども、それでもパウロはね、私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができることを心から喜んでいますと書くんです。パウロの希望はどこにあったのか。それはパウロが彼らに伝えた神の言葉、イエス様の福音の言葉にあったのです。この言葉とともにですね、イエス様の御霊が彼らの中に生きてくださっている、この確信があったから彼らはコリントの人たちを本当に信頼することができたのです。私たちどうでしょうか。自分で自分を信頼できないようなものかもしれませんね。自分で言ってみたらよく分かると思うんですね。あなたはあなたを雇いますかっていうあなただったらこの仕事を自分にさせますか。例えば私がイエス様だったら岩本絵の具をご自分の働きのために使うかって言われたら考えちゃいますね。どうだろう、結構問題あるしな。やっぱりこのね、イエス様の御言葉の働きをするために本当に自分は用いられていい人材なんだろうかと思うと、自分が雇う側だったらちょっと考えちゃうなって思うところってやっぱりある。それは正直なところあります。しかしイエス様が私の中にイエス様の言葉を置いてくださった、そのことだけが私たちの希望であるのです。 私たちの人格的な問題、それはあるでしょう。しかしイエス様がこんなものにも神様の言葉を置いてくださった、イエス様はそれを見てくださっているということが私たちの希望であるのです。イエス様は言われました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられますと。なぜこのようにおっしゃったかというと、私たちの心の中に、私たちの実存の中に置いてくださったイエス様の言葉が私たちの存在を変えていくからです。神様の御心を行うものと変えてくださるからであります。こんな者たちにですね、これほどまでの権威と権能をお与えになった。イエス様の言葉にとどまる者たちをそれほどまでに信頼してくださっているのであります。もう一つですね、今日の箇所から学ばなければいけないことがあると思います。それはですね、イエス様がそのイエス様の印を見て信じた人たちをイエス様をお信じにならなかったということと、イエス様が彼らを愛しておられたということは別のことだということなんです。さっきも言いましたように、あなたのことを信頼しないよ、あなたのことを信じないよって言われたら、それはもうあなたのことを愛さないよって言われてるのと同じっていうふうに人間感じるでしょ。感じませんか。信頼できないイコール愛せないと短絡的に考えてはいけないのです。ここにはですね、親子の人たちがいるので、ね、なかなかこういうことを言うのは難しいんですけれども自分の子供を 100% 信じることができる親ってどのぐらいいるのかなって思います。だって小さい時から親は子供に嘘をつかれてますからあ、違うかな、ごめんね1回や2回嘘をついたことあると思います。で、うちもそうです。ちょっと今日来てないんでね、あれですけども、子供のことを 100% 信じることができるかって言ったら、それで 100% 言葉ではね、言葉ではちょっとごめんね、親子がいるからちょっとまずいかなと思うけれども、言葉では信じてるよって言うけども、心の中で 100% 信じられるかっていうのとはそれはちょっと違うだろうと思うのです。もちろん信頼しています。でもそれは愛してるってことなんです。愛のゆえに大丈夫という、大丈夫と思って進んでいくわけです。それはイエス様が私たちを信頼してくださるっていうのとは根本的に違うものだと私は思います。イエス様が私たちを信頼してくださるというときに、それは一応大丈夫という前提でやってごらんとおっしゃっているのではないのです。イエス様が私たちを信頼してくださるというときには、それは私たちの心の中に置いてくださった言葉が、神の言葉がこれをなすということをイエス様は宣言しておられるんです。だからまあ一応大丈夫と思うからやってごらんって言って、イエス様は私たちにこれをさせようとしておられるのではない。ところが私たちは人間関係によって、あなたを信頼していますよ、どうぞこれやってくださいっていうときに、それは大丈夫と思ってやってもらいます、ダメな時にはまた別のことを考えますっていうのが、私たちがあなたのことを信頼しますっていう時に使う、そういう意味だと思います。しかしね、親子の関係というのは、親は子供に傷つけられることもある、また子供も親に傷つけられることがあります。そうです。そういうようなことを通って、でもこの子供のことを信頼できないという、また親のことを信頼できないと思うようなことがあっても、親は子供を愛するのです。また子供は親を愛するのです。そうじゃないでしょうか。イエス様はご自分の印を見て、ご自分を信じた者たちを信頼なさらなかったと書いてありますけれども、これはイエス様が彼らを愛さなかったということではないのです。彼らは、イエス様は彼らをご自分の全てを注いで愛されたのであります。 イエス様をイスラエルの王として担ぎ出そうとする彼らの思いに身を任せることはなさいませんでしたけれども、一方で彼らを深く深く愛し、彼らのために命をお捨てになるのです。今日招きの言葉で読みましたけれども、ヨハネの福音書3章16章、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという言葉があります。聖書学者たちはですね、今日読んだこの箇所は、このヨハネの福音書3章16節、今言ったその言葉につながるイントロダクションのようなところなんだというふうに解釈しています。つまりヨハネの福音書の最も最高潮の輝く言葉と言われるこの、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると言われる、このヨハネの福音書の中で最も輝くこの言葉へのイントロダクション、それが今日の言葉であるというふうに言われています。ここのところからニコデモの話になり、そしてこの 16節の言葉につながっていく。どういうことか。印を見てイエス様の皆を信じたけれども、イエス様に信じてもらえなかった者たち、そういう者たちを握って離さない神様がいるんだ。彼らは永遠の命を得たんでしょうか。彼らは神のことをされたんでしょうか。その力を与えられたのでしょうか。実にイエス様、神様に信頼されないようなものを、御子を信じる者が永遠の命を得るためであるというイエス様の言葉に、この救いに結びつける力がイエス様にあるのだということをヨハネの福音書は言っているのです。ここに神様の愛と十字架の贖いがあります。どうしてかというと、聖書にはですね、イエス様に信用される人間が救われると書いてあるのではなくて、イエス様に信用される人間が救われると書いてあるのではなくて、イエス様を信じる者が救われると書いてあるからです。先ほどですね、イエス様の言葉にとどまる者たちに与えられる祝福についてお話ししましたけれども、イエス様の救い、神のことをされるという救いは、そこにとどまらない、もっと大きなものであるのです。もっと裾野が広いのです。もっと裾野が広いのです。言うならば、神様に信用されないようなもの、印を見て自分の都合のために信じるようなものにさえ救いを至らす、救い、そういうものさえ救いに至らせる神様の計画と愛があると聖書は言っているのです。父なる神様がイエス様をお使わしになったこの世、私たちのこの世界にはですね、またイエス様が十字架に殺されたこの世界には、果たして神様に信頼される人間はいたのでしょうか。神様に信頼していただけるだけの人間、そういう人は実は一人もいなかったのです。イエス様の言葉を聞いて、それが心にとどまることによってしか神様に信頼される、そういうことは起こらないのです。神様はイエス様を十字架につけて、全ての罪を許すためにこの世にイエス様を送られました。それはこの世にイエス様を、神様の信頼に足る人間が一人もいなかったからです。もし神様に信頼される人間ばっかりだったんだったら、イエス様はこの世に送る必要はなかった、そうではないでしょうか。神様の信頼を勝ち得ることができないようなもの、罪深いものであったからこそ、イエス様は私たちを憐れんで十字架にかかってくださったのであります。ヨハネは言います。イエスはすべての人を知っておられた、またイエスご自身で人のうちにあるものを知っておられたと言います。すべてを知ってくださっているということです。いいところだけじゃなくて、悪いところ全部知ってくださっている。でもそれは、人間であれば悪いところを知るっていうことは拒絶するっていうところにつながるわけですね。人間は悪いところを知ったら、いやもうあの人とは関係しないで生きていこうというふうに思う。だけどイエス様はそうじゃないんです。悪いところを全部知っている、それは許すために 全てを知ってくださっているのです。パウロは告白しました。罪の増し加わるところに恵みも増し加わったと。そうです、イエス様にとって知るっていうことは許すことであったのです。で、イエス様にとって許すっていうのはそれは十字架に死ぬことであったのです。イエスは全ての人を知っておられた、その心の内にあることを全て知っておられたという時に、イエス様は私たちを許すために知っておられたのであります。そして父なる神様は私たちのために死んでくださったイエス様を蘇らせてくださいました。皆さん、私たちは幸いです。イエス様の救いは広いからです。神様から信頼されないような私たちを救うのがイエス様の贖いであります。そして私たちの心の中に聖書の言葉、神様の言葉を聞かせ、私たちのうちにですね、イエス様の言葉を宿らせて、私たちを神様から信頼いただけるようなものに作り変えていってくださる。ここにイエス様の救いの広さと深さ、高さがあるのであります。幸いですね、本当にこの方に信頼していきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは幸いです。あなたに信頼していただくことはできないような、そういう罪深いものであるにもかかわらず、あなたは見捨てず私たちにあなたの言葉をかけてくださいました。私たちの心の中にあなたの言葉を置いてくださいました。そこに留まることができるように私たちを導いてくださいました。こんな悪い者たち、こんな悪い私、そのためにあなたに信頼していただくことができないような者のためにあなたは来てくださって十字架にかかり命を捨てられたのです。そしてあなたの言葉をかけてくださいました。今もしよう、私自身を見ると多くの問題があります。しかしよ、そんな時自分にではなく、あなたがかけてくださったあなたの言葉にとどまることができるように導いてください。私たちみんなそうです。自分を見るとがっかりします。しかしそんな時に自分に心を向けるのではなく、あなたが与えてくださったあなたの言葉に耳を傾け、そこにとどまることができるようにしてください。それによって私たちを作り変え、あなたの見姿を表すことができるものとしてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、献金の時といたしたいと思います。献金はですね、神様に対する感謝と、献身を表すものであって、参加料や他の方がするからというようなものではありません。心からの感謝とですね、イエス様にどうぞ私をお使いくださいという、そういう思いを持って献金してまいりたいと思います。今日献金のご予定のなかった方、また献金の意味の、またよくお分かりにならない方は、袋が鳴っても都内の方に、お回しくださいますようお願いします。今日の献金の祈りを、じゃあ、梓さんお願いします。私をお使いください。お賛美しながら献金してまいります。 します。憐れみ深くは私たちの愛する主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが一同のものとともに常しえに豊かにありますように。アメン。キリストの平和が私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。キリストの平和私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。隅々にまで行き渡りますように。
では互いにキリストの平和がありますようにとご挨拶したいと思います。